いつでも
音量
できどうぞ、
はい、じゃあ行きましょう、はい、
森林施業プランナーの
鶴は行く
困っている山千葉を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。
せーの、
始まれよ丹波、イエーイ。
貝原高等学校放送部の皆さん、
イエーイ。
ありがとう、
イエーイ。
以上です。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のコールは805丹波のスタッフさんが貝原高校やったらこてっちゃんが12月の7日に取材に行くので、その時一緒にもらってきてあげるよと言ってくださり、甘えさせていただきました。ラジオで山の話をしたいとスタートをして1年と少々、805丹波の局内でコールもらってきたよというたびに、すごい鶴ちゃんと言ってもらって、今はコールもらってきてあげるよと言ってもらって幸せ感じてます。こてっちゃんありがとう、805丹波のスタッフの皆さんありがとう。心がほっこりとしてきたところで、今日のお話は園庭のお話です。実は鶴は平成21年7年ぐらい前に、鶴の社長が所有している帯江の山が崩壊したんで、園庭工事させてもらいたい、保安林にしてもらわれへんやろかという話が地元から上がってきて、この対応をするようにと言われました。これ訳しますとね、帯江の山が崩れたんでコンクリートの席を作らせてほしいということです。ではここの工事に入ってくださいました丹波市青垣町遠坂の有限会社山中菊水緑化の山中社長さんと地元の方と現場でのお話をお聞きください。
災害も、僕ら子供の時にはもう笹が
今言うてんように一緒のうち2回やるのは、昔の山やったら2回やったやけどね、今はそうやけどね、もうそういうだけ昨日山の保水力とかね、そういう山自体のな、機能周辺になってね、それでそういう短期間に何回も起きるようになったということなんですね。それでそれに対応するのが最悪の場合はもうコンクリートがね、
コンクリートの園庭というものがね、
それはもうすぐ集落の後ろやとかね、そういうとこを守るためにはね、まあもう致し方ない、これ何にも下草の青いのがないとこはな、光が差したらあんだけ草のことではないんですよ。他の植物が生えへんようになってしまったのは、それは間伐しへんだわけね、それが一番の原因ね、そうそうそう。
昭和55年のとこの園庭のところらへんまで行った時に、もうこう動いとかんと昼がついてくるというぐらい、下がとにかくジメジメやったもんね。
そうそうそう、
乾かへん
そう乾かへんでね、で草も生えへんやろ今、何ヶ月かしたらあんだけちょっと青なっときてね、まあそういう下が青いな、山にせなんだけど、ね、下草が
今ちょうど60年とか50年60年やから、切りたいねんけど、
今切らなんだらもう今度全部嫌いになってしまうね、
海抜してし
まうなんだ、もうそれぐらいやりてね、
出されへんねやわ、木がこの山ん中は道つけてもらえんね、村の道がつかへんね。
鶴の一声も聞いていただきました。ところで園庭の園は石という字で、石止めをする構造物という意味で、園庭の底は包み土手や堤防の意味です。ということはダムですよね。それで園庭とダムを調べてみたら、高さの違いでした。ダムの方が大きくて園庭の方が小さい。それから山に作られている園庭を砂防園庭とも呼ばれてました。砂防とは砂を防ぐと書きます。土石流などを防ぐという意味です。それでは兵庫県貝原総合庁舎にあります丹波県民局 丹波農林振興事務所森林課で今年の7月27日に保安林と園庭工事についてお話を聞いてきました。森林専門員の井田さん、主査の中谷さん、そして松下さんとのお話です。お聞きください。
まあ、要するにダムですよね、
はい、
あの形の構造物っていうのは、
はい、
地産で入れる場合と、
はい、
土木がやる砂防っていう
ので
入れる場合とあるんですよ、
うんうんうん、
パッと見た時同じ形のものが入ってるけど、
はい、
それが地産がやったのか砂防がやったのか、
うん、違うんです。
そうだね、法律が違う、ね、
砂防法に基づいて、
あ、土木のやる砂防の方は、うんうん、砂防の法律があるんですか。
地産がするのはあの森林法ですね。
あ、地産がするのは森林
法。森林法に残ってます
ね。ややこしいね。
ややこしいね。
構造物の目的も本来は違うんですよね。
そうだね。
あ、違うんですか。
砂防は流れてくる土砂を止めると、下流に流さないっていうのが目的なんですよね。
は
い
は
い、
土木がやる砂止めは、
そうそうそう。
それは
土砂が下流に流れないよ、まあ流れないという、完全に流れないのは無理なんですけど、うんうん、
はい、
まあ、そういうのを少しでも減らそうと、
はい、
地産は、
うん、
土砂が谷に流れてくる原因は何なのか、うん、山はどっか崩れとんでしょと、
うん、あ、分かった、
ね、
うん、
その崩れてるところを止めましょうっていうのが地産のエンテナです。
ああ、今 OB に入ってもらってるのがそうだ。
そうです、
ね、さっきにエンテを作ってもらって、
うん、
でそれからあそこが崩壊してるからって言って、うんうん、でそこにアンカー打ってってまた、
あ、乗り枠してましたね、
はいはい、乗り面っていうのか、うん、そこが崩れないようにしてもらって、うんうん、そうすると今度は第3期今入ってるんですけど、
うんうん、
水圧のことがあって、
うんうん、
でもう一つエンテがいるなっていう、う
ん、あ、水の流れがね、
はい、
流れが急にダーッと流れると土一緒流しちゃうんで、
はい、
そこもうちょっとこう勾配を緩くするためにこうだんだんにしていくという格好で一個入れてですね。
だから第3期まで行ってるんですけど、うん、その第2期の時に原因を、
うんうん、
あのボーリングして、
あ、
それで
山崩れみたいなね、
はい、結局地産というところは原因も追求して、
うん、
でそこもちゃんと工事に入っての、
うん、
園庭。
何が違うかというと、砂防はね、
はい、
兵庫県の土地にしちゃうんですよ。だから用地買収してそこに施設を入れるんですよ。だから県がそこをもう管理しますよと、
うん、
これは県の施設ですよということの位置づけになるんです。
買い上げてしまう。
だから土地を買ってそこに入れるんですよね、は
い、だから保安林する必要もない。
砂防指定地にはなってますよ。
砂防指定地で兵庫県の所有になって、
うん、砂防はそこを管理するんですよ。だから土が溜まれば浚渫して取り除いたりとかするらしいですよ。
土木の方やね。
土木はね。
ここで鶴ちゃん流にまとめてみました。国土交通省の流れの砂防事業と林野庁の流れの地産事業があって、国土交通省の流れの砂防園庭は砂防法で、林野庁の流れの地産園庭は森林法で保安林に指定するということでしょうか。では続きをお聞きください。
地産はあくまでお宅さんの山が崩れそうですよ、保安林の機能を損ないそうな状態になってますよと、
はい、
要するにじゃあ補強しましょうということで、補強剤をこう入れてるわけですよね。
役割としてその山が崩れそうになってるのをまあこう抑えてやるというか、
はい、
崩れてくるのをまあ砂防は止めると。小さな場合は崩れそうになるのをまあその崩れないようにまあ止めてやると、
はい、まあ、海底地のごとくで
山を収めていく、そういうことなんです。
そうそうそう、
あの本来の地産事業っていうのはまあその地のごとくで、
だから山
を収めるための施設と、
うん、そうそう、森林の攻撃的機能を維持していく、
はい、
守っていくための車両が地産のを、はい、緑化したりとかっていうのは、はい、要するに山が弱ってるところにそういうちょっと補強剤を入れて山が崩れないようにぐっと抑えてる。だからそれはお宅の山にちょっとこう 手を貸してあげますよと、お宅の山はそれでしっかり、まあ、元気になったんですよということで、まあ、あとは地村で管理してもらったらいいんですけど、まあ、保安林という全体面的にねやっぱ弱ってれば、まあ、ほっとかれへんからまた地産事業でね保安林の整備をしたりとかっていう事業もありますから、
あ、その保安林に指定したところで、あとまた事業もあるんですか。
まあ、
20年30年経って
森林が弱っていったりするとそれを捕食したりとかですね。でも本来は所有者がちゃんと管理してもらわないと、
はい、はい、分かりました、うん、分かりました。それまで生きとるかな。
いやいや、もう大丈夫。
もう見た目がこう同じ園庭やから、
うん、そう
やね、分からへんもんね。
分からないですよね。
丹波市は平成26年8月の豪雨による災害で丹波県民局に復興事業課ができています。この復興事業課も農林と土木と2つあって園庭工事がそれぞれの目的でなされていると伺いました。復興のお話を交えて取材に行きたいなと思っています。ところで話がガラッと変わりまして、鶴は遠坂小学校の学校だよりを楽しみに見ています。親の願い思いは様々だな、願い通りに育ってほしいなと思っています。なんだか園庭も一つ一つ思いが様々で、子育ての気持ちで反省もして感謝をして見つめるものなんだなと思いました。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。